まずこれまで文部省とかですね、厚生省の方から、感染症への考え方とか取り組みの今後の姿勢、あるいは竹田省庁の方から、感染症に関する100年の研究の成果といいますか、歴史を飾っていただきました。それでここからは具体的な現在の研究の到達点について、レビューをしていただくということになります。まず最初に最近、例えば森永じゃなくて雪印とかですね、どうも失礼いたしました、ちょっと緊張しておりました。あとセラチアの事件等でですね、マスコミに非常に何回もご出席になられて大変ご多忙なところ、本田先生にですね、最近の食中毒の話題ということでお話をしていただきます。約20分ぐらいのお話の後にですね、数分の質疑ということでよろしくお願いいたします。
それでは前座を務めさせていただきます。時間が限られておりますので、早速スライドをお願いします。まず最初に、我が国の過去45年、スライドをお願いします。過去45年間、あるいはそれ以上ですが、統計が残っておりますので、それを見てみたいと思うんですけど、スライドはまだできませんでしょうか。スライドをどうなりましたんでしょうか。過去の通年的に見ていきますと、いくつかの特徴がございます。一つは食中毒で亡くなる数は着実に減っているということであります。もう一つは事件数も順調に減っている、ゼロにはなってませんが順調に減っている。しかし問題なのは3つ目ですが、問題なのは患者数が1個に減る傾向がないということでありまして、年々約3万から4万ぐらいを押しなげてみてみますと、それぐらいの患者数が発生しております。で、事件数が減って、患者数が減らないということを考えますと、1件あたりの食中毒の患者数が大型化しているというのが一つの特徴と言えるかと思います。食品が広域に流通する、一つの食品が広域に流通するというようなことがありまして、大型化しているんだと思われます。それから中身を見てみたいのですが、頻度から言いますと細菌性の食中毒が圧倒的に多い、約 85%。 平成10年度の、後でスライド出るかもしれませんが、平成10年度の接続を見てみますと、腸炎リブリオが1位、2位がサルモネラ、3位が病原性大腸菌、そしてその他諸々というのを合わせて約 85% が細菌性の食中毒でございます。平成10年度をなぜ取り上げたかと言いますと、平成10年度からウイルスによる食中毒も統計にカウントされるようになったからであります。これは先ほど申し上げた過去約5年間前の食中毒の食中毒の状況を見てみたものですが、死者数は確かに減っている。しかし、事件数も減る傾向にある。しかし患者数は一定の値、3万から4万くらいの大前後しているということで、次のスライドお願いします。次のスライドお願いします。次のスライド、入りませんでしょうか。はい。それで、先ほど申し上げましたように、腸炎ビブリオが1位、サルモネラが1位、病原性大腸菌が3位、これ平成10年度の統計です。その他の細菌がこれぐらいでありまして、細菌全体で 85% で、ウイルスが初めてカウントに入れられまして、どれぐらいの数字になるか楽しみというか期待してたんですが、約10数%、意外に多いような気がしますが、ウイルスによる食中毒がこれぐらいでございます。そして食中毒には化学物質による食中毒も自然毒による食中毒もありまして、それぞれこういうものでありまして、自然毒といいますと毒キノコあるいは毒がその例でありまして、 そうやるとそういう食中毒があるというのを皆さん、お気づきになると思います。はい、次のスライドお願いします。次のスライドお願いします。で、シーズンですけれども、食中、自然毒による食中毒は実りの秋、食欲の秋で秋口に多い、これからの時期が多いわけですが、ウイルスによる食中毒は冬に多い。そしてご存知のように細菌性の食中毒は夏場を大きくして、このように大きなピークを描きます、私など細菌性の食中毒をやっているとお前は季節労働者だと友達に言われますが、そう、確かにそういうようなそうであります。はい、次お願いします。次お願いします。食中毒はあくまでも腸管で起こる病変ですので、腸管の構造と機能というか特徴を一応さまざまにしておきたいと思うんですが、特徴の一つは環状臓器である、まあ普段で上から下へつながっているという特徴があるんです。それから吸収という役割を果たすために表面積を大きくしていまして、重毛、微重毛などのを持っておりまして、非常に広大な表面積を持っております。それから物理的なバリアとして働くこの上皮細胞ですが、単層であるというのが一つの大きな特徴だと思います。これも消化吸収のためには無理ない選択だったと思いますが、大部分の腸管は単層の腸管上皮で覆われております。そういう意味では非常に感染の標的になりやすい、大きくてしかも単層の細胞でできているという意味で感染の標的になりやすい。しかし、そうしょっちゅうトラブルを起こすわけではありませんので、何かこう微生物のための機能が備わっていると考えられますが、実際に粘膜免疫が非常に強固にシステマティックに構築されているということが分かってきておりますし、それから環状臓器であって物が上から下へ常に流れているというのも感染防止に役立っております。川の流れも急流だときれいなままでありまして、微生物が十分繁殖できないという状況で、上から下へどんどん流れているということも大きな感染防御に役立っていると思います。それからご存知のように常在細菌層とかが防衛の手段の一つになっている。他に最も大事なのはこの胃による胃酸がありますよね。その酸による殺菌だと思います。人間何を食べるか分かりませんから、最初に食物が行く胃の中で塩酸を分泌して塩酸工場を持って、そこで入ってくる菌の大部分を殺すということに考えられます。はい、次のスライドお願いします。次スライドお願いします。で、しかし頑丈に守られているとはいうものの、全部細菌だけでも腸管感染症を起こす菌を全部あげなさいということになりますと、もうこのように非常にたくさんになりまして、もうご覧になっただけで嫌になると思いますが、上は食中毒原因菌として扱われている菌でありまして、下の方に何が書いてあるかというと、もう少しフォーカスをお願いします。フォーカス、中枢菌、パラ中枢菌、赤痢菌、コレラ菌というようなものが挙げられておりまして、これも食中毒と同じような感染の仕方をしますので、食中毒とも扱われますが、感染症進行では二類感染症として扱うことになっております。まあいずれにしてもこんなにたくさんあるわけですが、こういう菌がどういうふうにして食中毒を起こすかということをざっと考えてみますと、次のスライドお願いします。これは非常に割り切って考えた場合の話で、両方を兼ね備えた菌もございますが、割り切って考えますと、一つは生体外、つまり食品の中ですよね。その毒素型といえるようなものがありまして、これは食品の中で菌が増殖して毒素をどんどん作り、その毒素を経口摂取することで病気が起こるものであります。こういう例がございます。あと2つは感染侵入型、感染毒素型とでも呼べるものでありまして、この言葉は私が勝手に作った言葉ですので、こだわっていただかなくてもよろしいですが、いずれにしてもこの2つは先生方のイメージ通り、生菌を食べることで病気が始まります。そしてその菌は腸管内に来て増殖を始めるわけですが、こちらの方は腸管上皮細胞に直接菌自ら侵入してくる上陸作戦を取るという感じで病気を起こすものであります。 一方こちらの方は自分自身は安全なというか免疫系に少なくとも察知されないような腸管内に菌を留めておいて、そこから漢方射撃のように毒素を打ち込んで上皮細胞を攻撃するという格好で病気を起こす菌であります。これらについて少し具体的なものをご紹介しますと、次お願いします。まあ、このタイプですね。次お願いします。このタイプの次のスライドお願いします。このタイプの代表的なものは黄色ブドウ球菌で、先ほど萌永と言われましたが雪印の方でありまして、体を誤ればこういうふうになるということを新聞の見出しで並べたものでございますが、第一報は6月30日に、食中毒が起こっているらしいという報道が入りました。で、29日の夕方に私もマスコミの方から電話が来まして、まあ、どうも食中毒が起こっているらしいというような情報が入りまして、次のスライドにします。何かコメント欲しいと言われまして、私当時限られた情報ですがコメントが新聞に載りまして、工場では十分な品質管理が行われているはずで、製品中で菌が繁殖していた可能性は低いと思う。微生物の原因とすれば下痢や嘔吐という症状や発症時間から工場に運ばれる前の原乳に黄色ブドウ球菌が作る毒素が入っていた可能性が考えられる。高温殺菌では毒素は尽くせないというコメントが入りました。で、これ外れたらちょっと大恥かなと思ったんですが、ほぼ当時としてはこの通りにこれに近い状態で原因究明に向かったように思いますので、ああよかったという思いとともに、いやこんなに簡単に推測できるのにどうして防げなかったのかという思いも一方でいたしております。はい、次お願いします。このタイプサルモネラのお話を少しします。はい、次お願いします。サルモネラで一つ指摘しておきたいのは、あるいは指摘しておかなければならないのは、89年後以降にサルモネラインテリティ率が急に増えているというか分離率が上昇しているのが見ていただけると思います。次お願いします。この原因ですが、次のスライドお願いします。大阪でも数年前に2200人に及ぶサルモネラ食中毒が起こりました。これもサルモネラインテリティ率という菌でした。この時の食中毒、大阪を中心に起こったわけですが、弁当屋さんの卵焼きが原因で卵に注意という見出しがついております。はい、次お願いします。なぜ卵かということですが、サルモネラインテリティ率という菌を、これはイギリスのグループの成績ですけれども、鶏に感染させて、刑事的に同一臓器に菌が回収されるかを見てみますと、いろんな臓器にこの菌は行っておりまして、卵巣とか卵管にもこの菌が菌状態で定着してしまっている。で、悪いことにこの菌は鶏を殺すんではなくて卵を産み続けるわけです。そうしますと想像通り白身とか黄身とか卵の中身そのものがこの菌で汚染されるという状況になってきます。陰影汚染と言われるものであります。卵の殻が鶏の糞で汚染されているというのは皆さん想像できると思いますが、こういう白身とか黄身そのものに菌が入っているというので対応が遅れるというか対応できていないケースが多くて、この菌が世界的に今問題になっているわけでございます。はい、次のスライドにお願いします。感染毒素型について腸炎ビフィリア病原性大腸菌、いわゆる O15 のようなことを少し触れています。はい、次お願いします。先ほど武田先生がご紹介になりました、私の恩師でもあります藤野常三郎先生が発見されました。これは有名な話でございます。はい、次お願いします。で、腸炎ビフィリアの最近15年ぐらいの分離傾向ですが、腸炎ビフィリアは、まあ、全般的に減ってきたのでありますが、最近再び繰り返して1位の座を確保した。1位の座がいいわけではなくて、藤野先生は常にゼロになることを願ってますということを言われておりましたが、最近また増加傾向にありまして、サルモネラを追い越し、病原性大腸菌を追い越しという感じで、 ございます。はい、次お願いします。で、藤野先生が発見されましたので、私たちはこの菌の解明をしないといけないということで現在取り組んでいるわけでありますが、病原因子としては定着因子、それから毒素として耐熱性溶血毒と日本語で言われる TDH、あるいは私たちが見つけた TRH というような毒素が関係していると考えられております。はい、次お願いします。一部をご紹介しますと、 TDH に感受性のある人赤血球に TDH を作用させますと、させないものに比べまして明らかにこの辺りのタンパクのリン酸化が起こります。で、これを止めるような阻害剤を入れてやりますと溶血も阻害されるということが、からこのリン酸化は何か溶血に関与していると思われます。はい、次お願いします。で、溶血するような条件で、赤血球膜を電子顕微鏡で観察してみますと、このように TDH で作用した赤血球膜には数ナノメーターの大きさのリングポアが形成されているのが分かりますので、ポアホームトキシンの一つと考えられます。はい、次お願いします。もう少しディーテルを調べてみるために、シソンの腸管手術材料をいただいて、ウッシングチャンバーという方法で電子生理学的に解析をしてみますと、TDH が腸管上皮細胞に結合するとプロテインカイネス C が活性化されて、カルシウムのインフラックス、細胞内の流入が起こって、そのカルシウムの濃度に応じて動くプロライドイオンチャンネルが開いて、クロールイオンがアピカルサイトから出ているというような知見を得ております。で、これら毒素、有名な下痢毒素ですが、それもプロライドイオンチャンネルを使っているわけですが、 CFTR というプロライドイオンチャンネルを使うわけですが、そのプロライドイオンチャンネルはサイクル系 AMP に依存性のものでございますが、腸炎リブリオの TDH 毒素はカルシウムに依存するプロライドイオンチャンネルという点で少し違います。はい、違い、次お願いします。で、腸炎リブリオの病原性をもっとディテールを知るために、腸炎リブリオのゲノム解析をやろうということで、少し始めております。何人かの研究グループで始めておりますが、その基礎データとなるように、染色体の状況を調べてみようということで調べてみますと、一般の細菌は、1個の環状染色体からなるということが細菌学の常識でありますが、腸炎ビブリオに限って言いますと、このように2つの染色体からなるという非常に奇妙な特殊な菌であることが分かりました。これも含めて現在ゲノム解析が進行中でありますので、分かってくるものと、まあ、期待されるわけでございます。はい、次お願いします。 O157 の話を少し最後にしておきたいんですが、 O157 は1996年に堺で大きなアウトブレイクがございました。で、日本の新聞は先生方皆さんご存知の通りだと思いますが、これはニューヨークタイムズの例でありますが、堺がどこにあって堺の病院がどういう状態かということが、こういう写真でかなり大きく報道されておりまして、世界の関心を呼びました。はい、次でお願いします。で、これは13歳の女の子の O157 感染で亡くなった時の解剖所見ですが、腸管を見ておりますが、小腸は肉眼で見る限りあまり大きな変化はありませんが、突然大腸になりますと、このように非常に強力な強い壊死が認められる、全体が起こって壊死が起こっているのが認められます。で、この症例は主治医がなぜこの子が亡くなったかわからないということで解剖されて、で、腸管系の感染症の疑いがあるから調べてほしいと言われてサンプルを送ってこられた事例ですが、抗生物質がたくさん使われておりまして菌の解消できませんでしたが、血清が残っておりましたので血清を調べると O157 に対する抗体が上がっているということでして、これは O157 感染事例と私たちは考えました。で、これは堺や岡山で O157 のアウトブレイクが起こる1ヶ月ぐらい前の事例でしたので、今年こんなケース初めてでしたので、今年はおかしいなと思っていたら岡山で起こり堺で起こりということになったわけでありまして、非常に思い出深いケースです。はい、次お願いします。で、O157、 本来は EPEC あるいは ESTEC と呼ばれるべき菌でございますが、少数の菌で感染が成立するということが分かっていますので退散性があると思います。実際にやってみても退散性がかなり他の大腸菌よりも強いということが分かっております。先ほどお見せしましたように大腸に因子として好んでつくようでありまして、大腸にしがみついて AE 病変といわれる大腸形成を引き起こします。でその後ベロ毒素を産生して、あるいはシガ毒素とも言われますが、シガ毒素を産生して、いろんな細胞にダメージを与えて病態を病気を引き起こすと考えられます。はい、次お願いします。でこれは、細胞に O157 が感染している状態で、このように大腸形成、自分のサイズにぴったり合わせた大腸形成を行います。この下ではアクチンをはじめとするいろんな細胞骨格タンパクが集合しているということが分かっております。分かってきております。はい、次お願いします。この状態で菌はベロ毒素を産生するわけでありますが、ベロ毒素は GB3 というグリコリピドをリセプターとしまして、細胞に結合した後取り込まれます。そして、ベロ毒素の A サブユニットが RNA のグリコシラーゼ活性を発揮してタンパク合成系を阻害するという格好で細胞を殺すということが分かっております。でこの活性を持っているということは、先ほどお話になった竹田先生らが妊婦バイオリティのある、お仕事でございまして、この特殊な作用で、ベロ毒素は細胞を殺すということが分かっております。はい、次お願いします。この O157 というんですが、腸管出血性大腸菌に感染しますと、理由はよく分かっておりませんが、無症候に終わる患者さんもおられるし、典型的な例では出血性大腸炎を起こすのが典型例であります。でこのうちの複数パーセントは有名な合併症である HUS を引き起こしまして、稀に脳症あるいは死亡、約1000人に1人ぐらいの割合で亡くなられるという病気であります。はい、次お願いします。で、この HUS の合併症というのが非常に問題になるわけでありますが、いろんな経緯で動物系でいろんなことが言われております。現在一定の見解がもだやれていないのが現状であります。私たちは臨床症例を徹底的に解析するということをやっておりまして、その結果出てきたのはトロンボモジュリン、あるいは IL-10 エンドセリンというようなものが HUS 患者で高値を取る傾向にあるということから、それぞれこういうことではないかと作業仮説を立てて試験管内でこれを証明しつつあるわけでございます。はい、次お願いします。でこれ最後のスライドですが、 O157 感染では HS という全身の性の合併症が来て、来たわけでございますが、他にも例えばサルモネラ症では関節炎が来たり、キャンピロバクターではギランバレーという神経症状を伴う合併症がありまして、食中毒というのは単に腸管感染症にとどまらず全身合併症も引き起こすことがあるということを付け加えまして終わりたいと思います。どうもありがとうございました。
それでは早速ですけれども、ご質問等ございますでしょうか。
ありがとうございました。今先生のご講演の最初の方に胃酸の分泌と食は中毒の関連のことに触れておられましたが、私なんかのところに患者さん来ましたように、現在 H2 ブロッカーなど年4にわたって飲んでられる方があります。ああいうのが生産剤 の長期投薬と腸内感染症との発症のしやすさという関連はございましょうか。
理屈の上では十分考えられると思います。ただしそういうもので比較した成績はあまり見たことがありませんので、やってみる価値があると思います。ただ有田のコレラ事件のことを思い出してみましても、あの時に1人か2人亡くなりになっているんですが、亡くなった方は胃を切除している方でございまして、そんなケースを見てもみんな同じように菌層を取っていると思われるにもかかわらず、亡くなった方はたくさんの菌に暴露されたからではないかということで、胃の切除を受けた方が 亡くなったという事実はございます。おそらく関係があるのではないかと考えています。
今質問しましたのは、そしたら HPPI の場合は大体どのくらいという期限が決められていますけど、エキスブロッカーの場合にはどのくらいの期限がいいだろうというのははっきり決められておりませんので、それを教えていただきたいありがたいと思ったんですが、
いや、それはまだ分からないんですよね。可能性があるので、はい、できるだけ気をつけて食事をしてくださいということで、薬を続けなければならない場合は対応していただく以外に今のところ方法はないと思います。
ありがとうございました。
他はございますでしょうか。どうぞ。
必ずではありません。セロタキンがいくつか非常に密接に関係するというキャンピロバクターにセロタキンというのがございまして、ちょっと数字は覚えてませんが、あるセロタキンのものは起こしやすいという傾向はあります。しかしそれでも 100% ではありません。起こる理由は何かということはまだ一定の見解には達してませんが、一つは GM1 ガングロシドという物質があって、それが神経の表面にある物質とクロスリアクションをするということで、キャンピロバクターに対する抗体ができると、その抗体が神経を、自分自身の神経をやっつけるということで、今のところ説明されております。
どうも。他によろしいでしょうか。じゃあどうもありがとうございました。